タディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はプオタトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は3月の6日。皆様、花粉症はいかがでしょうか？僕はですね、ちょっと前の回でお話ししたんですけど、今年はサプリを飲んでまして、ビタミン D ですね、ビタミン D のサプリを飲んでまして、でそれで結構調子がいいなと。みんなね、結構もうやばいみたいな感じなんですけど、僕はくしゃみは出るんですけど、鼻水はねそんなに出ないっていう状態で、今年はまだなんかマシな方だなと思ってたんですね。でそしたら昨日ちょっと会社で他の人の会話が耳に入ってきて、ブラックコーヒーが花粉症にいいみたいな話をしてて、もしかしたらこれかと思って。で僕今ね、コーヒーにハマってて、1日4杯分ぐらいは飲むんですけど、なんかそれのおかげでだいぶマシなんじゃないかなと。花粉症にコーヒーがなぜ効くかっていうと、コーヒーの中の、ポリフェノールが、作用して、お腹のね調子を整えたりとか、花粉症に効くっていう話なんですけど、お腹の調子を整えることによって、空気っていうかね、摂取した花粉が体の中に入ってきて、そこでアレルギー反応を起こすっていうのを、防ぐみたいな、ビタミン D の作用もそういうことなんですけど、で僕ね今お腹の調子もめちゃくちゃいいんですよ。毎日決まった時間にいい感じのうんちが出るという感じなんですけど、ってことはやっぱりその腸内環境のこのをしっかりと整えてるからこそ、花粉症もしっかりと対応できてるのかなと思って。やっぱりねコーヒーいいですよ。皆さん始めましょう。聞いてくれたらね、始めて1年ぐらいのジャガイモなんですけど、何でもっていうかね、教えれることは教えれるんで、できればね、コーヒー仲間も増やしていきたいなと思っております。はい、ということで、本日のテーマトークに移っていきましょう。今回のテーマは 3.2、ノア名古屋大会のレビュー。それではどうぞ。まずはセミとメインをの話をしていこうかなと思います。はい、セミファイナルスペシャルシングルマッチ、ジェイク・リー対藤田和幸、次期 GHC ヘビー、挑戦者の藤田和幸と野獣、藤田和幸じゃない、ジェイク・リーや次期挑戦者がジェイク・リーで、野獣藤田和幸との因縁が勃発して名古屋でスペシャルシングルとなりました。名古屋のね藤田和幸といえば、杉浦戦とか、あとは、中島勝彦戦ですね、GHC チャンプになった、GHC ヘビー戦とか、名古屋でね結構印象的な作品を残している藤田和幸、対するは次期 GHC の挑戦者として、乗ってきたいというべき、ジェイク・リーの対戦。実際問題、次の挑戦が控えているジェイクが負けるのかというところが、普通で考えたら まあ、負けないだろうというふうになるんですけど、うちのねプロレスで言えば、それはねもう次期挑戦者がシングルで負けるってなったら、団体最高峰のベルトに挑戦する格っていうものは、まあ、間違いなくこう下がっちゃうっていうところなんですけど、まあ、ノアの現状で言えば強さの象徴というか、まあ、強さのこう、トップカテゴリーに入る藤田和幸を相手にすると、次期挑戦者でもジェイク負けちゃうんじゃないっていう、こう気持ちがね出てくるですよ、うん、だからこそこの試合はどうなるんだろうというふうに、まあ、見れて、まあこう気持ちワクワクする感じで僕は結構見れましたね、うん、でこの試合が僕あの名古屋のメインだと思ってたんですけど、あの違ったっていうのはねちょっとびっくりしましたね、はい、この試合を結構あのフォーカスしてあのプロモとかもやってたので、まさかこれがメインじゃないというのはびっくりでしたね、うん、試合の方なんですけど、藤田はまあいつも通りというか最近のね、まあ、赤間虫を配るムーブをしつつ入場して、はい、でまあジェイクはまあ最近の公爵ジェイクみたいな、発動して登場して、うん、でまあジェイクがねいつもやる指を指す天に指すポーズしたら、まあ藤田も真似するみたいな、ちょっと茶化すみたいな感じで帰ってきましたね、うん、まず序盤は場外戦になりましたね最初は、うん、最初の場外戦でちょっと藤田が強さを見せつつという下りがあり、そこからリングに戻って、でまあ睨み合いをするんですけど、まあ、睨み合いからの、まあ、グラウンドの、勝負という形になるんですけど、これまで見てきた中では藤田が、まあ、一番手こずってんなというふうに見えましたね。ジェイクは柔術がまあバックボーンというか、まあ今最近習ってるっていう感じなんですけど、まあ藤田はレスリングっていう下地があって、かで、まあ、グラウンドの攻防をやるんですけど、まあ、いつもだったらね結構藤田が何もさせないみたいな感じ、まあ、塩崎戦、昔の塩崎戦なんかはそうですよね、うん、グラウンドやったら基本的には制圧するっていう形なんですけど、ことジェイク相手にした場合はちょっとねやっぱ抑え込むのにかなり手こずってる。でまあ藤田の足が場外に出て組みながらで、藤田がこうジェイクを、まあ、少しガブって、抑え込むっていう形になるんですけど、まあ、いつもだったら結構ね余裕を持ってやってたらもう離してこうブレイクブレイクってなったらもうすぐ離して、ああ余裕って感じだったと思うんですけど、まあ、今回の藤田ジェイクに関してはちょっと抑え込むのに手こずってて、でまあちょっとこの、まあ、ブレイクって言われてるんだけどちょっとそのまま抑え込んでて、まあ、相手にちょっとこう流れを持ってかせないみたいな流れがあって、だいぶねちょっと苦戦してる感じがありましたね。まあ、これまで藤田がノアに上がって対戦してきた中ではサイズ的にはかなりでかい部類に入るし、さらに、まあ、柔術の下地があるっていうところで、まあ、やり合ってたなと、うん、でまあジェイクも藤田を倒そう、あの足かけて倒そうとしたりするんですけど、藤田が耐えるみたいなところもあって、序盤10分はねかなり、まあ、熱い戦いというかグラウンドでこう観客もね固唾を飲んで見守るみたいな感じで、うん、 面白いというか、まあ、集中できる戦いでしたね。うん、まあどっちが勝ったかって言われたらちょっと難しいところですけど、まあ相手との戦いの中で、まあ真壁風に言えばイニシアチブを取るみたいなところで言えば、まあ 50-50 だったんじゃないかなという感じですね。でまあ10分から15分過ぎあたりからちょっと打撃戦になり、まあ、打撃戦で言えば、まあ、藤田がやっぱり勝つんですよね。場外でエルボーを入れる藤田みたいなところはもうマジでねやっぱすごい音しますね。あまあオーリー V というか YouTube もちょっと見たんですけど、まあ、入れれるとこに入れるみたいなっていうのが、まあ、藤田のね心情みたいなことを言ってましたけど、まあ、あれが入れれるとこに入れるの最上級かなっていう感じがしました。で、まあ、リングに戻ってきて、4の字か監獄固めみたい、ちょっと変形の監獄というか変形の4の字かな、うん、まあ、本来4の字とか監獄で言えば自分の足膝裏に相手の足を持ってくるんですけど、相手の片方の足を、折り曲げてそのまま自分の膝で押さえ込むみたいな、自分の膝前膝で押さえ込むみたいな、技で決めつつ、でまあ張ってく張ってって、で相手に張ってこいよみたいなっていう流れですね。でまあジェイクも張るんだけど効かねえみたいな、で一回ブルブルブルってやって、おおなんか来たみやみたいなムーブ出すやんっていう藤田、うん、でなんとかブレイクするジェイク、まあ、その後ね同じターンジェイクが、まあ、4の字、看護固めか4の字の、自分が起きてるバージョンで藤田をやらせて、まあ、その時の張り手の音とかもねなかなかすごいんですけど、うん、で、まあ、そこから4の字に入ってって4の字で藤田を追い詰めていくと、まあなんかねやっぱ断るごとにちょっと張っていくというか、まあ最初の方に話しましたけど、まあ、ノアのね強さのトップカテゴリーにある藤田を強さで上回ってこそ、まあノアのトップなんじゃないかっていうのがきっとジェイクの中にはあるんじゃないかなと、うん、そういう面で自分がやってきたことを出したいっていうところはかなりこうジェイクの中ではプライドがあるんじゃないかな。で、終盤最後の10分ですね、結構ぶん殴りあったりとか、あのジャーマン合戦とかありつつ、だから全部ね張っていくんですよ、返していくんですよ。でどっちかというとジェイフジと杉浦藤田戦に近いのかなと。あの日の試合はどちらもやられた分だけやり返すみたいな、感じの展開でしたけど、この今日の、ジェイク藤田も相手がやれることはお前にもやれるぞという流れが結構強かったかなと思います、はい、ただ最後はちょっとね藤田に、押し切られての引き分けみたいな、ラス前のね藤田相手のジャイアントキリングはこいつだったらなんかやってもいいなみたいなぐらい結構勢いあるジャイアントキリングだったんで、あれは結構すごかったですね、うん、ただねそれでも押し切れずに、藤田に最後に押し切られて、藤田が最後パワーボムに行こうとしたところでリンゲゴングが鳴ると、で30分引き上げですって。でこの試合がそもそも何分勝負なのかっていうことが、全然把握してなくて、で残り20分経過のところで残り時間のアナウンスがなかったので、これ無制限なのかなみたいな、それから60分なのかなみたいなって思ってたんですけど、で残り、25分過ぎたところでも言わなかったんで、もしかしてこれ60分やったらあと35分あるみたいな、で一緒に見てたねサナリーさんと、あと35分やるんですかねこれとか言ったら、うん、いやそんなに引き出しないやろみたいな 話だったんですけど、まあやろうと思ったらやれるかもしれないですけどね。はい、でまあ残り3分ってなって、あやっと30分一本勝負なんだみたいな、はい、感じになって、まあ形的には藤田が少し余力を残したの状態での、ゴングっていう形になりましたね。うん、なんでまあただジェイクからしたらゴングが終わった瞬間にちょっと悔しがる藤田っていう絵を作れただけでも、まあ、今後のフックになるし、ジェイクが、まあ、チャンピオンになったとして、じゃあ強さの象徴である藤田をこう倒して盤石のチャンピオンっていうのを見せたいってなったら、こういつでも藤田を呼び出せるっていう状況にしたっていうのはかなりでかいんじゃないかなと。でまあその藤田相手にあの力勝負もなんとかできるっていうところは見せてくれたので、なんでまあジェイク的には負けに等しい引き分けだけども、ある意味勝ちみたいなどういう表現やねんって感じなんですけど、まあまあまあ、なんでまあ、to be continue としてはすごく良かったんじゃないかなと思います。続きましてメインの話です。 VC タッグリーグ公式戦、清宮海と、大岩良平組対杉浦隆、佐々木ウルカ組。さっき話したんですけど、まあ、完全に藤田ジェイクがメインのつもりで行ったので、最初のカード発表の時にセミファイナルスペシャルシングルマッチっていう風になった時に、えみたいな、これセミなんみたいな、セミでいいのって思ったんですけど、よくよくこのカード見たら、清宮海斗と杉浦隆が名古屋国際会議場のメインイベントで対角にいるんですよ。これってまあ2020年の GHCナショナルの杉浦隆対清宮海斗のこの体格の図、構図じゃないですか。めちゃくちゃエモいなとよくよく考えたら、なんかこれの組み合わせを見た瞬間に、ああもう今日期待にあったなって思いましたね。それで僕は最近は本当に配信が見れてないので、清宮海と大岩良平組も、まあ、ほぼ見てないに等しいぐらい、あの新日のねタッグリーグとかも出てましたけど、まあ試合はほぼ見てないし、フィニッシュ、この合体のフィニッシャーが何かわからないみたいなとこもあって、で佐々木ウルカもまあ華々しくね、華々しくというかマンデーマジックか、マンデーマジックでお披露目して、でデビューしたっていうのは知ってたんですけど、まあほぼ初見みたいな感じだったので、かなりねこうフレッシュに見れましたね。でまあ清宮大岩組なんですけど、まあ、花があるし、大岩良平の体のでかさが半端ないっすね。なんか普通にデカッみたいな、あのメンツの中におると普通に一番でけえみたいな、ヤングライオンなのにみたいな、まあ、ヤングライオンは一応卒業したっていう体なんですかね、ヤングライオンは一応卒業したっていう体で、あの若さであのガタイみたいな、あもう未来だねみたいな感じ で杉浦はね相変わらずグッドシェイプですね。動けるし、あやっぱ体格にあのこう若手2人がいても全然大丈夫っていうところがさすが杉浦隆。佐々木うるかは、まあ、見た目的にはそんなにまあ普通かなみたいなとこでしたね、うん、最初のマッチアップで大岩と佐々木うるかが、まあ、対峙するんですけど、うん、あの体格としては大岩の方が強いというかでかいので、うん、こう佐々木うるかが、大岩をコントロールするのにちょっとね手間取ってる感じはしたんですけど、ただコントロールできなくても、一発決めてしまえばなんとかなるみたいな、取れるぞっていうのを あんまりねこうプロレスでは見ないような動きからの、腕十字をガンガン狙っていくので、うん、こいつ決まってもおかしくないなみたいな雰囲気を出すのはすごく良かったなと思います。でまあそこからねタッチして清宮と杉浦のマッチアップを見るとちょっとねやっぱすごいエモい気持ちになっちゃいますよね、うん、で杉浦と清宮が対角にいるのって確か清宮稲村組で杉浦のタッグチャンピオンに挑んだっていうのも確かどっかの年末の名古屋国際会議場だったんですけど、その時も確か杉浦勝ってるんで、多分名古屋の杉浦清宮ってまだ清宮勝ってなかったんじゃないかなっていうのをまあ思い出しましたね、うん、でまあ試合はね結構流れていくんですけど、ちょっとびっくりしたのが佐々木うるかがいきなりスタナーを出して、スタナー使うんみたいなえみたいな、でなんか隣のねサナリーさんに聞いたら使いますよみたいな、そうなんみたいな、で結構要所要所で RK を出していくのがちょっと面白かったですね。なんかこう俺もプロレスだぜやりてーみたいな感じが結構見れてよかったし、うん、でまあよくありがちだね、なんていうんですかね、こう総格上がりのなんかこう俺が上なんだぞみたいな抑え込み方というかそういうのはあんまなかったんで、なんかその辺は結構好感持てるなと思いました。あ結構こう真摯にプロレスに取り組んでるのが見れて面白かったですね、うん、でまあ中盤から終盤ぐらいにかけてですね、まあ、清宮と大岩で杉浦の膝を攻めてって、でまあ4の字でタップを狙ったりとか合体で、膝狙ったりとか、あと膝攻めた後に清宮が、トップコーナーからミサイルキックで足狙っていくみたいな、うん、展開があるんですけど、それを耐える杉浦みたいな、で耐える杉浦ってねやっぱ耐えるんすよ、うん、痛そうだもんマジで、うんね、あいいなと思いながら、うん、ただ要所要所でねウルカが結構決めに行ったりとかして、うん、面白かったですね。杉浦のね、なだれ式フランケン出たの良かったっすね。うん。おお、なだれ式フランケン、やるんかいみたいな。出してくれるーみたいな。非常に良かったです。ただね、最後は、ダブルインパクト式のフライングボディアタックからの、足4の字で、清宮が杉浦からタップアウト勝ちをすると。熱いっすねこれはね。ついに名古屋の杉浦越え清宮っていう、まあ分かんないですけどね、なんかリーグ戦とかでもしかしたらちょっと勝ってるかもしんないんですけど、僕が見てる限りでは確か名古屋で清宮が杉浦に勝ったのは初めてなんじゃないかなと うん。で、まさい、で、マイクでね、大岩が地元で飼ってよかったっすって言って、そこで思い出しましたね。あ、この人、江南の出身だわ、つって。うん。江南ってね、僕の、まあ、住んでるところからだと、実は一番近い。うん。相模原出身、まあ、僕の実家のプロレスラーだと、まあ、相模原出身が、あれだわ、あれドラゲーの、市川さんが相模原出身で、でロッキーが羽島で、岐阜市が吉田つか、まあ、岐阜市が一番近い、岐阜市、相模原が一番近いんで、まあ、その辺が一番近いんですけど、まあ、大垣ってなると岐阜の中では棚橋とか中島とか、あとは吉岡由紀がいるんですけど、まあ、大垣より江南の方が結構近いんですよね、うん、なんで、あ、なんか地元の人が勝ってよかったなみたいな、うん、と思ったし、ただね、杉浦も愛知地元なんで、まあ、地元対決やったんだなっていうのをここで思い出しました。で、清宮が最後に、見てる人たちでみんなで縄を作っていきましょうみたいな、うん、まあ、なんか清宮はやっぱりうまいことそんな言えるタイプじゃないので、まあ、これぐらい素直な感じでやってってもいいんじゃないかなっていうところですね。まあ、実際清宮海斗がこう団体を引っ張る存在であってほしいというか、あ、じゃないとダメだと僕は思うんですけど、うん、まあただ、まあ、早くしてその看板を背負った分、うん、まあ今ための期間なのかなっていう気もするし、だまあね、一回若くしてや巻いて、でさらにもう一回、あ、ついに来たという感じで巻いて、でそこでジェイクに取られちゃったんで、うん、なんかね、やっぱもっとトップ戦線に行ってもいいんだろうなとは思う、行ってないといけないんだろうなって。ただこの大岩とのタッグを見ちゃうと、まあやっぱ面白いからいいのかなってなっちゃうし、ここは結構難しいとこっすね。うん、なんかメンター的なところで育ててると言うべきなのか、まあ育てることを育てさせて、その、まあ、清宮も育てるみたいな感じなのかなって、まあ、ただ清宮がやるべきは体格で人を引っ張り上げるっていうところなのかなと思うし、まあ、だからちょっとね、今日の試合だけではちょっと判断できないかなっていうところはありますけれど、まあ、すごくメインイベントいい試合でした。はい、で最後はね、ゴー君とコトゥーゲと、写真撮影会も参加できたし、非常に、満足できるのは名古屋大会でしたね。はい、こんな風にまとめましたけど、この後に、セミメイン以外を、さらっと、振り返りたいなと思っておりますので、そちらもお聞きいただけたら幸いです。ここからは、第1試合からセミ前までいきましょう。はい、第1試合、忍者マック VS 対アメラアレハンドロです。第1試合がね、このタッグパートナー対決ということで、まあ、タッグパートナー対決って言ってもね、なんかこう、まあ、あり合わせというか合わせただけっていう感じのタッグだったんですけど、まあ年末とか年始とかのあれタッグ戦タイトルマッチは結構ね、忍者マックアレハンドロ組合わせてきててよかったなと思ったし、あれ僕が見た試合もそうやったか覚えてないな、違うな、年末だもんね。うん、でまあ第1試合からね、結構忍者スペシャルが出たりとかっていう中で、まあアレハンドロがねかなりいい感じの動きをしてますので、 まあ、どうしてもね、まあ、忍者マックのこうスペックの高さみたいなところにフォーカスされがちなんですけど、なんか地味ながらもね、アレハンドロもそれに対抗しつつ、前ほどなんていうんですかね、飛び技一辺倒という感じではない気がするので、まあノアのねジュニアっていうと結局メキシカン2人とか忍者マックとかこの辺がね結構飛び技的にはすごいっていう部類に入るので、そこだけだとちょっとっていうところがあるのかなっていうのがあって、丸く抑え込みとかも結構使いながらっていう感じだったので、アレハンドロすごくいいと思いますが、最後は忍者マックが、すげえフェニックススプラッシュ戦闘みたいなやつで、勝ちみたいなね、すごいね、うん、どんだけくるくるすんのみたいな、やばいっすね本当に。はい、で、第2試合がなんだっけやばいな、あり合わせマッチだったっけ、あれちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ノアノアノアノアノアノアさん覚えてないってことはあんまあれなんだろうけどな、ノアノアノアノア、ちゃんと見とけっちゅう話なんですけどね。あれ、あープオスケでもいかない、プオスケでもいかないのか、ノアノアノアノアノアノアノアノアノアノア、試合結果愛知県国際会議場、なんかあり合わせマッチだったような気がするんだけどな、あー違うわ、タックマッチ、斉藤明俊、ひろき組対大原はじめ宮脇純太組ですね。はい、あったね、あったあった、うん、あんま覚えてなかったんだな、チームノアの斉藤明俊ひろき組に対して、まあなんていうんですかね、ノア本体というべきなのかよくわかんないですけど、まあ、大原と宮脇の組み合わせっていう感じで、大原もったいないですねこの位置で使われるのは、毎度毎度思いますけどね、うん、こうまあもうね、タイトルマッチのターンはもう終わっちゃったんでね、ちょ当分なかなかこう触る、トップ戦線に食い込むってことはないのかなって思うとちょっともったいない気もしますね、うん、で、まあ宮脇がすげえ若手みたいなことさせられてて、いやーなんかね、まあ近藤に怒られたりしてね、一人前してやるよみたいな感じのことになってましたけど、まあ、近藤も離れてしまい当分ね、で明俊には来いよみたいなね、受けて受けて全然効かねえ、バーンってやられて、最後にちょっとだけ明俊が倒れるみたいなことされて、なんかちょっとかわいそうだなと思いました。はい、最後はまあ結構純太もね頑張ったんですけど、スイクルですね終わりと、なんかかわいそうですねはい、はい、第3試合、アンソニー・グリーン、アンソニー・グリーン、ジャック・モリス、傭兵組対、丸藤直道、小川義成、スペルクレイジー組です、GLG と、これもこちらもあり合わせみたいな、でまあ、ジュニアタック戦線がある、ジュニアタックの前哨戦として小川洋平みたいな、感じですね。まあ小川は、まあ、マンイエロー、マンイエローもう宮来た、来るたびになんか小川強いみたいなノリ、マンイエロー、もうちょっと飽きたわさすがに、 んかね、まあ、小川もね受けないことはないんですけど、なんていうのかな、なんか、まあ前やろ以上の感想がないですね。ね、やっぱなんかこう味のしないガムみたいになってきましたね。もともとは美味しかったんだろうけどもみたいな。ね、噛んで噛んで噛み続けたガムみたいな。そんな感じですね。まあ弱盛りがきっちりこう、いつもねフォトジェニックな、体を見せてくれるので素晴らしいなと思うし、まあ AG がね、 AG は何でもできるなっていう、ちょっと前に AG と弱盛りのタイトルマッチもあったみたいですけど、タッグチャンピオンとしてね、まあ、盤石さを見せてくれてるんじゃないかなと、この2人は。だから最後は、小川が傭兵をえぐい、4の字か何やったっけな、4の字じゃないな、腰攻めだったっすもんね。変形の逆エビか、変形の逆エビで、小川が勝ちと。まあ傭兵には頑張ってほしいですね。負けんなよっていう感じです。はい、第4試合、シングルマッチ、早田対 LJ クリアリー。一応 LJ クリアリーがまあヘビーという前提、僕もほぼ見たことなかったんですけど、あのクリアリーがねヘビーっぽい感じですよね、体がたい的には。でまあヘビー対ジュニアみたいなところで、ただまあ格的には早田が結構高いし、どうするんだろうなと思ったら、まあ結構クリアリーが、まあ、お調子者みたいな感じのムーブを細かく出していくんですよね。アピールアピールみたいな感じで、でまあ、抑え込み合戦で、クリアリーがロープ使って抑え込んで、それをレフェリーが気づくみたいな。でおいおいおい、何や、なんでだよみたいなっていうところからのごたごたありつつ、横石警備固めで、早田が勝つ。まあなんかこう体格差があって、まあ、抑え込みで勝つっていう中でも、クリアリーがお調子者だっていうのをこう存分に散りばめてくれたので、早田の勝ちにそんなに変な感じはしないなっていう、いい試合だったなっていう気が しますね。ね、クリアリーも結構初めて見たんですけど、あ、意外といいじゃんみたいな、感じだったんで、良かったっすね。はい、第5試合、VC タックリーグ公式戦、剣王大和田優組対、ドラゴンベイアルファウルフ組です。なんだっけ、ルチャ組はロスゴルペ、ゴルペなんとかっていうタッグチーム名があるんですよね、一応。で、まあここがね強一という強一の盛り上がりポイントだったかもしれないですね。大和田優の頑張りみたいなところが、会場もねめちゃくちゃ大和田を勝てよみたいな後押しだったし、でルジャ兄弟もねうまいんですよ。最初に飛び技めちゃくちゃ結構ガンガン出して、奇襲で飛び技から始まりいいのみたいなところからの序盤5分ぐらいはずっと大和田を攻め続けるみたいな、で剣王も頑張れっていうだけじゃなくて、要所要所にねこう大和田をそっと助けるみたいな、そっと助ける頑張れみたいな、でおいやれるだろうみたいな感じを出してくるんで、そう目立ちすぎず、ただしっかりと大和田の勝ちっていうところにアシストさせていくっていう、この絶妙な塩梅がこの剣王と剣王にありましたね。はい、すごい良かったと思います。この時、
ね、ご注意ください。
本当にね、剣王って何でもできるんだなっていうのが感じましたね。だから今日結構まあそのこの後も話しますけど、剣王大和田、塩崎小峠、清宮大岩みたいな、まあ分かってないし、ちょっと体格にこう一つ一つ落とす人たちをこう KB の、まあ、トップ先生の人たちがどう持っていくのかっていうところが結構見れてお得だったなと思いますね。面白かった、うん、はい。じゃ最後はね、もうルチャ兄弟の構成と最後ね、すごかったですね。シューティングスターね、一回トップロープでバランス崩したのに取り直してからシューティングスター決めるっていうね、はい、もうなんかちょっと異次元ですね、ルチャブラザーズは。はい、ルチャブラザーズって言うと違うんだな、あれ違う人が出ちゃうんですね。うん、いやでもすごく面白かったと思います。続きまして第6試合 VC タックリーグ公式戦、正木民也稲葉大輝組対曽山学近藤修司組です。はい、この前の試合がねめちゃくちゃ盛り上がったんで、正直ねここでちょっと一回、まあ、ブレイクじゃないですけど、まあ少し小休止みたいな、うん、序盤は雰囲気になりましたね。また終盤はね結構曽谷北宮とか北宮の、マッチアップとかで盛り上がったし、何よりね近藤修司がなんか一番強そうっていうのが結構問題だなとなんかなんて思ったりはしたんですけど、あとはね稲葉ですね、この組み合わせになると、うん、稲葉がね、あ、稲葉ちょっとええやんからのなんかアンダーで負け、あやっぱりかみたいな、でまたちょっと稲葉、あちょっとええやん、うん、やっぱりかみたいなのを、まあ、ここ3年ぐらいずっと繰り返しているわけなんですけど、まあそれがねちょっと出たな試合だったかなと思いますね。なんて言うんですかね、反撃の一手がねやっぱ弱いんですよね。こうやり返すんですけど、やって向こうがあんま効いてないやられるで起き上がった立ち上がって、やり返すで相手が倒れるみたいなのところが多いんですけど、そのこうターンがね多すぎて、じゃあやっぱり稲葉のあれって弱いじゃんみたいな感じになっちゃうんですよね。ね、なんかこう突き抜けられない感はやっぱそこなんですよね。まあなんかだからもうちょっと正直期待値としては全然高くない位置になってきちゃうし、まあ、熱いも見せてくれるっていうところではあるんですけど、じゃあ稲葉それみたいなっていう感じっすよね。だからねなんかこう、まあだから新日で言えば吉橋ってこんな感じだったじゃないですか。ね、でも吉橋ってこうある時を境にこうぬんって言ったわけなんですけど、じゃあ稲葉にそれが期待できるかって言われたらなんか今んとこはそうでもないなっていうとこっすね。はい、ね、最後も、結構押して押されて、で曽谷が結構食らうんすけど、復活して、なんとか、曽谷のペースに持ってって、ラリーでロープ使ってラリーで行くかと思ったら 稲葉がキックアウトを最後ジャンピング DTT で決める、ジャンピング DTT 決めるんだけど時間切れという流れですね。まあだから最終的にはね、ソヤが押して終わるっていう展開だったんで、なんかねやっぱいまいち
こう跳ね切らない、
まあいい試合だったなとは思うんですけどね、20分引き分けで、熱い試合だなとは思いましたけど、まあ言ってしまえばちょっと、まあね、難しいなと思います。はい、第7試合 GHC ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオンダガ対、挑戦者タダスケ、我らがタダスケの挑戦となりまして、これがねなかったらもしかしたら見に行ってないかもしれない、この名古屋大会は。それぐらいタダスケのね、あの挑戦っていうのはまあ僕にとっては大事なんですけど、まあ、名古屋国際会議場だけで言うと多分3回目になるのかな、タダスケの挑戦が。ここ3年で原田に挑戦したのと早田に挑戦したの、どっちもね、まあなんというかどっちかというと相手方が干渉っていう、形になってたので、まあ報われねえなという気持ちなんですけど、まあ、だからこそ忠介をね応援するあれもあるということで、ただ試合としてはね、この日も結構ダガがね強い、ダガ強いっすね。試合運びにもうなんか無駄がないし、こうしっかり全方位に対してアピールしていくっていうところで、ちょっとね無敵のチャンピオン感がありますよね。だからねこの GHC ジュニアのねあんまり良くないところってここっすよね。無敵のチャンピオン作りたがるじゃないですか、ダガとか早田とか、ね、結構そういう作り多いんで、でそこにこう挑戦する挑戦者のこうカタルシスみたいなところが若干薄いので、そのあたりがちょっとなと思うところではありますね。ただね、忠介もかなりラリアットと、ラリアットで追い込んだりとか、あとはグッドルキングパイルドライバーありましたね、グッドルキングドライバーだっけ、出てこいつはいけるぞと、こいつはいけるぞと思ったら、ダガがレフェリーブラインドからの、金的からの、ベルトオーダーで、勝ちと、まあ結構ね忠介が追い込んだ後だったんで、まあなんかダガが、まあ、試合のね序盤はかなり忠介押されてて、まあ、ほぼダガのペースと言っても過言ではなかったんですけど、ダガのペースでしたね、ダガのペースだったんですけど、最後はダガが、ちょっと反則しないと勝てんかったよみたいな流れを見せてくれたので、まだね、過去2回のタイトルマッチよりは忠介は救われるというか報われるというかかなと。でもね忠介も取ってもいいと思うんですけどね、忠介陽平は取ってもいいと思うんだけど、なんかねやっぱ格が高いっすよね GHC ジュニアって。ちょっとマダカステミでもいいんじゃないのって思うんだけどね、外国人には結構優しいのにね、ダンテレオンとかニンジャマックとかあの辺も巻いてますからね、なんかちょっと謎なんですけど、まあねここはちょっと残念だなと思ってしまいました。はい、第8試合、VC タックリーグ公式戦、塩崎郷小峠敦史組対、
ティモシー・サッチャー、サクソン・ハクスリー組です。はい、ここまでね調子のいいティモシー、ハクスリー組に対して、まあ、ジュニアとヘビーの混合チームである、チームの2人が挑むという形なんですけど、まあ、いまいちねこう名試合というか名試合に巡り会えないティモシーハクスリー組という感じなんですけど、まあね僕はの思う理由としてはやっぱり多分何回かねこのポッドキャストとかでも言ってると思うんですけど、なんかこうめちゃくちゃ怪物キャラなのにちょっとやることが細いっていうところが、あれですね、で、まあこの日はね小峠を結構2人で攻めていくんですけど、ハクスリーが小峠をリフトアップして、で何持ってくんだと思ったらバックブリーカーするんですよ。いやそう確かにそのね腰攻めっていうところで相手を動けなくする、最終例えばサッチャーが藤原アンバーで勝つってなったら、まあ相手にねダメージを与えとくっていうところはいいなと思うんですけど、そういう細かい計算じゃねえんだよなってなっちゃうんですよね。そういう細い計算じゃないんだよなみたいな、もうリフトアップしてリングにバーンって叩きつけるみたいな感じいいじゃんみたいなって思っちゃう。いまいちなんかこうスケールのデカさが出ないというか、サイズはねでかいんだけどこう、サイズ感が出ないみたいな、はい、でこの日はね、小峠がだいぶ攻められて、でゴー君がね頑張れ頑張れっつってやるんですけど、もうゴー君がねベビーとは思えないぐらいの無双っぷりをねかますんですよね。自分の番じゃないのに出てって、めちゃくちゃラリアット決めて、ラリアットじゃない逆水平決めて帰ってたりとかね、ラリアットで殴って、ラリアットで殴って小峠を引っ張って戻したりとかもうねやりたい放題やなみたいな、やっぱゴーク面白いわって思いながら、もうね3年前のね試合後に藤田と鈴木秀樹をぶん殴ってすごいベビーなマイクをしたゴー君を思い出したんですけど、まあそんなこともあってね、なんとか小峠がね粘ってで小峠がハックスリーサッチャー組に対サッチャーに対して当たり負けせず、粘って最後は、ゴー君が剛腕ラリアットで勝つという、この試合めっちゃ面白かったと思うんですね。僕が塩崎剛メニアだからかもしんないですけど、なんかラリアットで勝つ剛君見れたのすごい嬉しかったし、すごい良かったなと思います。次の日もねルチャ兄弟に勝って、3勝ということでチームノアの優勝の目見えてきましたね。はい、グッドルキングガイズ対チームノアみたいな、いやめっちゃ見たいっす。実際小峠がタックベルト巻くとこすごい見たいなと思いましたね。この日ね最後ゴー君と小峠と写真撮影したんですけど、ね、その時にね頑張ってくださいっていうの忘れちゃったんで、何度か撮って頑張ってほしいっすね。はい、そんな感じで、これで全部全試合レビュー、完了となりまして、ノア名古屋大会ね非常に満足度の高い、大会でありました。最近はねやっぱ僕がなかなかノアリアタイできないんで、僕リアタイ以外はね基本的にプロレスって見ないタイプ、振り返り結果知った状態で振り返るのってあんま得意じゃないタイプなので、なかなか熱が上がってこないんですけど、まあこうね地元に来た時はなるべく行って、レビューをしたいなと 思っておりますので、これからも何卒、よろしくお願いいたします。今回のテーマトークは以上でございます。
ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、宣伝ツイートへのリプ、DM、Spotify での質問機能などなど、何でもいいので、どしどしお待ちしています。そんなこんなで第118回いかがだったでしょうか。久々の生感レビューってわけではないな、スタダム見たもんね。なんすけど、ノア面白かったですね。去年の秋頃以来だったんですけど、まあ、なんだかんだやっぱね、女子プロでは摂取できないこう栄養素っていうものはあるなっていう気がしましたね。ここ最近女子プロが続いてたので、うん、まあいかんせんね、なかなかリアタイができないっていうところでノア熱もなかなか高まらないっていうところはあるんですけど、まあ、やっぱ塩崎がね、ゴー君がこうグワッと来た時はグワッと乗っかれるし、まあ、やっぱ僕はね、箱推しじゃないんですよね、きっとね。結局好きな選手がいて、その選手がグワッと来た時はやっぱそこに熱が入るみたいなところがでかいので、まだスターダムで言ったらね、ちゃんみんなで、うん、ノアで言ったらゴー君かなっていうとこなんで、うん、まあそういう楽しみ方がね、なんか一番精神衛生的にはいいかなと思うし、うん、なんかこうね、いい時だけ乗っかるっていいじゃないですか、別にそれでね、うん、楽しくこう趣味をに浸るなら、まあそれぐらいの距離感が一番いいのかなと思います。はい、ということで次回はヒロプリの振り返り会を元ってやるので、出します。その後にオタクとは何ぞという話をしたいと思っておりますので、ヒロプリオタク会、並んで、皆様お楽しみいただけたらなと思います。はい、本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。